しがないラジオ。
おはようございます。
おはようございます。本日もゲストの方が来ています。
はい、
もうゲストの方がいない回がない感じですけども。
そうですね。
ですね、カネさんっていうやつですかね。
はい、大丈夫です。
カネさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
カネさん、じゃあ、
はい、
簡単に自己紹介ってことですか。
はい。
簡単に自己紹介っていうのはいつも難しいなと思いつつ振っている。
ね、うん、あ、じゃあ、まあ簡単に自己紹介をします。はい、カネと申します。
はい。
私はお仕事界隈という、まあ勝手に名付けてるんですけども、まあいわゆる人材系の会社でエンジニアをやっております。
うん、
で、お仕事頑張るマンさんの関連です。
はい、
はい。ね、お仕事頑張るマンさんが何回かな、ね、
第28回とかでしたっけ。
ああ、そうですね。
SP28 でしがないラジオにもゲストに出ていただいたですけれども。
はい、まあ、今もう名前変わってますよね。
今はテゴファーと名乗っている。
うん。
お仕事頑張るマン長すぎる問題があって。
そうですね。あとなんか、何にも言ってないしね。情報について。
なので今その、
人生が低い。
テゴファーという名前になっているお仕事頑張るマンさんの、はい、前の会社、お仕事頑張るマンさんの前の会社が今の私の弊社。
はい、はい、はい。
なので、まあ一緒に働いていたっていう、そういうつながりで、
うん、
で、はい、そうですね、エンジニア、まあ仕事としてはエンジニアの就活支援をしている会社です。
はい
はい、なので、うん、学生向けのいろいろサービスとか、まあ、イベントを開いたりとか、うん、そういうところをやっているところの、まあエンジニアとして、まあそのサービスの登録フォームであるとか、
はい、
会員登録をするところの裏のシステムを作ってるエンジニアをやっております。
なるほど、
はい。はい。
ありがとうございます。まあ、その辺のお仕事の話だったりとか、
はい、
まあ、こう、これまでどういう、こう、キャリアだったのかみたいな話もお聞きできればなと思いますので、
はい。
おいおい、深掘りできればと、
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。そしたら、まず、ポッドキャストの紹介をしましょうか。
はい。
このポッドキャストは SIR の SE から Web 系エンジニアに転職したんだが楽しくて仕方がないラジオ、略してしがないラジオです。
題名の通り SIR から Web 系に転職したパーソナリティのズッキーと
神が
近況を話したり毎回様々なテーマで議論したりする番組です。しがないラジオではフィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがないカタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
はい、お待ちします。
お待ちしてます。はい。やるべきことをやりました。で、
本当に生でやっている。
ありがとうございます。
そうで、カニさんもあれですよね、後で話すと思うんですけど、ポッドキャストやられてて、はいはい、うん、ポッドキャスト仲間でもまああるという感じですよね。
そうですね。
で、私はその、こうやって生でやると、まあ、うまくいかなかったんで、もう別撮りにして、後でくっつけるタイプにしました。
あ、このポッドキャスト紹介とかお仕事ですか。
何がうまくいかなかったんですか。
まあ、噛みますね。
あ、
まあ、ことごとく、なんかちょうど半分くらい行ったあたりで噛んじゃう。
ああ、なるほど。
すごい悲しい気持ちになって、もう一回最初からやるみたいな。
僕ら噛んでもやり続けるっていう。
そうですね、
噛んで。スタイルです。
噛んだら横でニヤニヤしてるっていう。
そうそうそうそう。今日はダメだったね。そこまで入れちゃうっていう感じでしたけど。
最近はね、噛まないですよね、もうね。
すごいですね。
最近慣れてきましたね。
慣れです、慣れ。は
い、もうね、何回言ってるんですかね、これ。100回以上言ってるんですかね。
まあもちろん100回以上言ってます、
ね。すごい。
確かに。
いつの間にか100回超え、累計100回をね、はい、いつの間にか超えてましたね。
おー、ああ、エピソード。
うん。
らしいですね。ちょっと、投資番号つけてないので、把握してなかったんですけど、そんなに気づいたら超えてたっていう。
はい。
すごい。
感じらしいです。はい。あれですね、ポッドキャストにゲストに出るは、初ですか？
初です。
おぉ。
ゲスト出演は初。
ゲスト出演は初。
僕らもね、この間初めて。
そうですね。
外部のポッドキャストゲスト出演したんですけど、
うん。
ゲストやるのとゲストに出るのは違うっていう。
わかります。
そう。
なんか緊張感というか何ですかね。なんか違いますね。
そうなんですよね。
どうだったんだろう、あれ面白かったのかな。
いや、わかんない
です。あんまり。
まだ聞けてないんですよ。
そうなんですね。そうすねさんというポッドキャストとコラボしたんですけど、はい、なかなかね、緊張感のこう、感じ方が違うというか。
ね。
普通にゲストの人の話を引き出すっていうのが、こう、パーソナリティやってるとそうなんですけど、 ゲストとして出るっていうと、ね、自分の話をすることになるので、
うんうん、そうですね。
割となんか、自分の話とか普段しないじゃないですか。
わかります。
1年ぐらい前やと多分自分の話だけしてた回ばっかりだったので、大丈夫だったんですけど、
うん、
最近そうじゃなくなってるからね。
ゲストばっかり呼んでると、うん、ゲストの話を聞くことに慣れすぎて、ちょっとね、自分の話をするのすごい緊張した感があるので、すごい。
自分の話をする回もやりましょう、やっぱり。
そうですね。確かに。
うん、確かに。
たまにね、たまにね。
そう、今の、お二人の話を聞きたいなって時は多分あるな、あると思うんで。
確かに。特に、こう、なんすかね、古くから知ってくれてる方とか、についてはそうかもしれないので。はい。そこもやっていきたいですが。
はい、まあ、ね。ちょっと、気が吐ければね。
はい、やりましょう。そんな時が来るのかって、ちょっとわかんないですけどね。
はい、次々と、出演希望が集まっていく。
そうそうそうそう。いや、すごい嬉しいことだ。
いや、ありがたい限りです。
はい。
はい
はい。ということでですね、カネさんにゲストに来ていただいたということで、まあ、大体初回で来ていただいた方には、これまでこう、どういうキャリアを歩まれて、まあ、多分今は楽しく働いてるから、ここに来ていただいたと思うのですけれども、はい、ちょっとすごい強制してる感がありますけど。
いや、楽しくない場合も言っていただくんですけど。
まあ、そうですね。確かに。まあ、その、楽しく働くに至る経緯みたいなところを聞ければなと、はい、まずは思っております。はい、で、書いていただいてると思うんですが、まず、結構あれですか、情報系の、こう、勉強、もともと、大学院ですかね。
そうですね、大学院まで行ってます。
うん。で、されてたってことですかね。はい。はい、このあたりは、なんか、どういう感じだったんですか？情報系の研究っていうと。
もう本当に情報系の大学で、で、研究内容もソフトウェア工学。というところをやっていて、その開発をするときの手法の研究であるとか、
はい、
っていうあたりをやっているので、まあ、まさになんかエンジニアリングっぽい研究をして、そのまま就職をしているみたいなことをやっています。
はいはい、なるほど。ソフトウェア工学ってなんかめっちゃ、こう、にわか知識だとすげえ面白そうですよね。なんか、
面白そうですね。
開発というもの自体をこう科学していくみたいな。
あ、そうです、そうです。
感覚があって。
例えばどういうものがあるんですか？
どういうものがあるんですか？
具体的に言うと。
例えば、あれですね、もう開発手法に関して研究をするとか。
うん、それスクラムみたいな。
とかもそうですし、アジャイル開発、ウォーターフォール開発、それぞれがどういうふうなところによくうまくいくのかうまくいかないのか、みたいな話がよくある話で、で、私の場合は、ちょっと特殊な環境、発達障害児教育にソフトウェア開発を持ってった時に、どうやって、効率良い ICT 教材と呼ばれる教材開発ですね。ソフトウェアを使って教材作るんですけど、
はい、
その時にそういうちょっと特殊な人たちと開発するときってどうやってやるのがいいのか。
と開発する？
向けて開発ですね。発達障害を持った方たちが使う教材開発をするときに、一般的な手法だと、やっぱりユーザー自身が、例えば、意思疎通がうまくいかないとか、
はい、
言葉が話せないとかっていうお子さんもいっぱいいるので、そういう人に対して普通の手法だと使えない。はい、じゃあどうするっていうところをソフトウェア工学っていう既存の開発手法というところからちょっと拡張して何かこうできることはないかなみたいなことをやって研究しました。
なるほど。それは面白いですね。なんか、単純に発達障害人に対する教育を研究する人たちも多分別でいると思うんですけど、
ああ、それ
はなんかもはや情報系というよりは、なんかわかんないですけど、教育学とか、
ああ、そうですね。
そういう感じになると思ってて、なんかそれに対して、こう提供する、まあ、ソフトウェアだったりとかを作るための、なんかやり方、はい、いいやり方を研究していくっていうところ
です。ああ、そうです、そうです、
うん。
そこはすごい面白いですね。なんか何に対しても掛け合わせが効くというか、っていう意味でソフトウェア工学のなんか、懐の広さみたいなのがある気がする。
そうですね。確かに。そうですね。ソフトウェア工学の研究している人たちはなんか本当に、はい、特に何かっていうものは対象してなくて、はい、開発っていうところを見てるので、
うん、
まあ広いですよね。そうですよね。応用範囲が広いので、
うん、
学会とか行くと本当になんか様々なところの話が聞けるっていう面白さは。はいは
い、なんかビジネスモデルによって結構その開発手法っていろいろ変わるって、
はいはい、
変わりそうだなと思うんですけど、はい、そうすると、なんかこう、まあ、大学院生って、まあ、日本では大学院生って結構学生め、まだ仕事したことがない人がいっぱいいると思うんですけど、
はい、
そういう人たちが、なんかこう、ソフトウェア開発 みたいなのを、まあ、ビジネスだけじゃないのかな。なんか、どういう風にイメージつくようになるんだろうって。
ああ、でも確かにそこに関しては、うん、私自身も研究していただけだと、
うん、
なんかうまくイメージがつかなくて、
うん、
もう実際に会社にインターンとかに行って、
うん、
そこの知見をちょっと研究の方に取り入れたとはしました。
うん、
やっぱりその学校っていう枠組みだけだと、
はい、
よくわからんと、
うんうんうん。
その、社会の人たちがどうやって開発してるのかっていうのはわかんなかったので、まあそういうちょっと外を見に行ったりとか、うん、エンジニアの人の話を聞きに行って、ちょっと取り入れるってことは私はやりましたね。
なるほど。
うん。でもそういう感じで、なんか、研究室としても、こう、なんていうんですかね、共同研究みたいな感じで会社と一緒にやりたりとかもしそうなイメージありますけど、
ね、ああ、確かにやってるとこありますね。ソフトウェア工学系でもそういうところと一緒にやって、
はい。
なんかいい開発手法を考えようみたいなところとかは。研究であるので。
はい、はい、はい。じゃないとなんか、いや、わかんないですけど、こう、実験をしようみたいな感じに、もしなった時に、実験とはみたいな感じじゃないですか。
確かに、確かに。確かに。
ソフトウェア開発を実験してみよう、試しにやってみようみたいなのが、じゃあ大学の中でやるのかって結構厳しい気がする。
はい。
実際これって研究するってなったら、どういうふうに研究するんですか？その、実際に、まあ、こういうふうなことで、ソフトウェアを開発してみようとか言って、なんか数週間、その手法で開発してみてどうだったみたいな。
あ、そうです、そうですか。まさに実験がそういう感じで、実際にやってみて、その中のもう、こと細かに記録を残していき、良、
うん、
かった点、悪かった点、っていうところ。
どういうことが起こったかみたいな。
はい。そういうようなこと。
なるほど。
いやー、すごい。面白いな。いいっすね。なんか、実学的な感じがしますよね。
すごい実学的な研究を一応してはいましたね。
そうっすよね。すごい。理学系の情報の人もいるじゃないですか。
はいはい、はい。
どちらかというとね、こっちだと工学系というか、実学寄りの感じですよね。
そうです
ね。ソフトウェア工学っていう名前の通り。
もともと情報系だったということは、別にそういうところに行くこともできたわけですよね。その、本当に情報系の。
理学系の
ってこと。理学系というか。
例えば暗号理論とか、あ、もうそういうところも全然選択肢ではありましたね。あと通信とかですね。
はい。はい。
まあ電波通信なり、なんなり。
確かに。あ、そうですね。なるほど。そこから、まあ就職をされるっていうところですかね。
はい。
うん。と思っても情報系に、こう、行ったのは、まあ大学院、僕らは全然情報系の、こう、専攻とかじゃなかったんですけど、そもそも情報系に行こうってなったのは何でだったんですか？
そもそも、あの、大学に入る段階から、ちょっとプログラミングとかやってみたい、気持ちがあった。だからも
う
そこスタートですよね。まあ一番最初はゲームとか作れたら面白いかなっていう、まあよくある、そのプログラミングやる動機ので入って。
はい、はい。
じゃあ、まあやるならそういう情報系でちゃんとやってる、プログラミングとか学べる学校行こうみたいな、ところからスタートしてます。
はい。すごい。
そうか、プログラミングを学べる学校に行こうで、そういう、僕、まずこの国公立系の情報系にたどり着かなかった。
ああ。
僕は。
そこでやってるというのがあまり、
知らなかった。
当時は、想像がつかなかった、
うん。つかなかった。
確かに、それはそうかもしれないですね。
あ、でもそれそうですね。私も高校の頃は、専門学校に行こうと、
専門学校だと思ったんですよ。
そしたら、担任の先生から怒られた。
怒られるのもひどいですけど。
いや、そうなんですけど、でも、もう、2年生くらいの段階で、専門学校行きますって言ったら、いや、決めるの早すぎじゃないみたいな。
あもっといろんな選択肢を見てから、決めようよっていう
みたいな、こと言われて、おう、じゃあ、みたいな。
はい、はい、はい。確かに、そうですよね。なんか、今でこそなんか情報系、情報系とか言ってますけど、
うん、
なんか、多分当時の自分が聞いたのは、情報系ってなんだみたいな。情報系の大学とか、情報系の学部とか、情報系で、なんか、プログラミングをするっていうのが多分繋がんないと思うんで、
はい。
例えばなんか学部の名前とか見ても、なんだこれみたいな感じになると思うんで、それこそなんかわかんないですけど、こう、メディア論とかも情報系っぽいじゃないですか。
はい、確かに確かに。
言葉だけ聞くと。はい、なので、なんかそういうのも、もっと、学生、それこそ高校生とかの時に、いろんな選択肢を知ってたら変わったのかもなっていうのはありますよね。
そうですね。
すごく。 例えば高専とかも、
確かに
高校の時点でも入ってるわけじゃないですか。
はいはいはい。
そういうのね、知らなかったもん
ね。全く知らなかったね。
大学に入ってから高専の存在してましたからね、僕とかも。
あ、わかりますわかります。で、高専生すげえみたいな。
そう
です
ね。
高専生すげえ、
現地の人たちはみたいな感じになるっていうのがあるので。それは確かになあるな
まあでも時代的に、ちょっと、あれですよね、その、今から、まあ年齢言うと、多分今28なんで、
はい、高校、同じですね。
だともう12年とか十何年前じゃないですか。はい、その頃の多分、IT 業界っていう今ほどなんでしょうね、
うん。
華やかさがあんまりなかったイメージは、やはりあり。
そうですね。ある種、うさんくささみたいな。
みたいなのがまだちょっとはびこっていた時代なのかなと。
うん、確かに。
エンジニア何それみたいなことはありましたね。はい、空気感として。
確かに。それはまあ今の方がもうちょっと、まあ見られ方も。
いやもう全然違うんじゃないかなって。
まあ確かに、ギークで、ちょっとオタッキーで、みたいな。
あ、もう本当そんな感じです
よね。そういうイメージは、まあ確かに当時思い返すとあったかなという気がしますよね。それこそメガベンチャーが、就活で一番人気になってきたぐらいで、
ようやく、その、
うん、
ウェブ系のプログラマー、エンジニアみたいなのが、
かっこいいんじゃないあいつらみたいになってきたのがある。はいはい、で多分高校の段階だと、
はい、
そういうのがなかったんだろうなって思って。
確かに。
まあ、しかも私、出身が北海道で。
あ、そうなんですね。
高校北海道なんですよ。
うん、
もう北海道はもう、日本としてはもう国外くらいの勢いで。は
い、いやいや。
もう文化というか何でしょうね、はい。北海道の中に閉じこもってる感がすごくて。
そうなんですか。
やはり、まあよく言われるのは北海道だと北海道大学ってあるじゃないですか。
はい、
まああそこ以外は、まあダメとは言わないまでも、北海道大学が一番。ついで東大みたいな。
はい。
空気感。
東大に行くならまあわかるみたいな。東京に出る。
まあまあ、東京に出るだったらまあ東大くらいに行くならまだいい。
はい。
ただそれ以外は北大に行った方がいい。
はい。
っていうような空気感があって。
は
い、
東北はダメなんですか、
う
ん、
東北はギリギリ。でもやはり、北海道は北海道大学っていう空気があって、やはりその、東京の、まあ東大とかまで行かないちょっとしたくらいの情報の国立大学って言ったら、止められはしましたよね。担任の先生とかからも。
よくわかんないな。
あるんですよ。
ありそうな気がするし、
あるんですよ。
どうしてもなんか、こう、北海道のいろんな地域から、まずこう札幌に、人がこう集まってきて、
うん、
そこから東京にはそんなにいないみたいな感じのイメージがある。まあそれ多分九州とかでも一緒だと思うんですけど。
多分各地域地域に主要都市に集めようとするみたいなのがまず第一になるので、
うん
で
ねうんうん、
いや、まあそこは結構その時から、まあ、ハードルはありましたよね。こちらに来るっていうのは。
確かにそうっすよね。
でも今だと多分、やっぱ東京の方って IT 系とかウェブ系多いじゃないですか。
うん、
だから多分来やすいのかな。
うん
エンジニアになるんだってなったら、じゃあ東京行きなさいって多分今だとなるのかなと思うんですけど、
うん、
当時は全然なかったですね。
IT 系は、どうなんですかね。その、まあ、僕の前職とか、まあ今も、現職もそうですけど、ガミさんの今のプレイドさんとかもそうだし、お客さんがいるじゃないですか。うん、
はいはいはい。
がいるので、まあそういうのはわかるんですけど、北海道とか、まあ、に、そういう意味では、北海道での IT ベンチャーみたいなあんまないんですかね。
あ、でもやっぱ札幌にはいくつかありますね。
あ、そうなんですか。
やはりまあ、そこそこでかいところでもあるので。
うん。
なので、札幌だと IT ベンチャーとかも普通にあるので。
うん、なんか福岡はよく最近聞くけど、
そうですね、確
か
に。
そっちはあんまり聞かない。
うん。
のは何なんだろう涼しくて、サーバーとかには良さそうだけど、と
思ったら。あ、まあそうですね。石狩リージョンとかありますからね。
ああ、
そうなんですね。
そっかそっか。
確かに。
ただ厳しいすぎるのかな。
ああ、確かに北海道の冬は厳しいと思いますよ、やっぱり。普通に雪が降る。
まあそうですよね。
人間が住むとして厳しそうな気はする。
試される大地と。
試される大地。
言われるだけある、
うん。
それは札幌でも特に変わらないですもんね、
うん。
雪祭りとかやってるし。なるほど。いやー。面白いな。確かに。そこの事情はある気がしますね。
はい。
うん。はい。
そういう、そういう感じで大学を選んできたっていう。
はい、
そう
ですね、はい。そういう感じですね。じゃあ、そこから就職をじゃあしますと、
はい、
なった時に、大学院はもうこっちの東京の方の大学院だったとですね。はいはい、なので、まあそこから、まあこっちで働くかっていう感じになったっていうところだと思うんですが、
はい、
ここはなんか最初の会社はどういう形の会社だったんですか？
はい、そもそも、滋賀大ラジオ出ようかなって話、考えたときに、私別に、その、はい、SIR とかではなく、最初から一応ウェブ系ではあったんですよ。
うん。
映ったらどうこうではなかったんですけど、
はい。
ただ、まあ、一社目はちょっと大きめな会社の子会社でウェブをやっているような、
はい。
会社なんですよ。で、まあ、その、まあ、語れることとしては、まあ、大きめな会社が上についていると、しがらみがあるなっていう話はできるかなと思っていて、うん、まあ、そのウェブの会社で普通にエンジニアとして、で、まあ、ウェブ系の開発をしていました。まあ、1年目から。で、まあ、言語としては PHP を使って、なんか、ホームページ作ったりとか、まあ、キュレーションメディアを作ったりとか、みたいなことをやってましたね。
はい、はい、はい。確かにでも、我々は SI やからウェブ系エンジニアにうんたらみたいなの言ってますけど、なんかウェブの中でもいろいろあるだろうっていう話は、もう、重々承知な感じで、その辺の話をぜひ聞きたいですね。なんか。
まあ、煽り文句なわけでね、別に。
そうですね。そもそもウェブ系ってなんだみたいな。
は
い、
ああ、確かに。
ウェブシステムとはどこまでなのかみたいなのあるじゃないですか。
うんうん、
ブラウザ経由で使えばウェブシステムなのかって言うと多分違うし、
うん、
インターネットに繋がってればウェブシステムなのかというと、まあなんか、そんな気もするがそうじゃないのもありそうな気がするみたいな。
うん、
なんすかね、技術的にモダンかどうかとか、要素に入ってる気がするみたいな。わかんないですけど、なん
か。確かに確かに。
うん。JSP サーブレットだったら Web 系なのかみたいな。本当に Web 系なのかみたいな。そうだが言いたくないみたいな。
確かにね。何からが、うん、何が Web 系かっていうと。
うん。
非常に。
そうですね。っていうのもあると思うんですけど。
うん。
なるほど。そのなんか、その大きな会社が上にあって、その子会社であるっていう、はい、ことのしがらみっていうと、
はい、
なんかどういうのがあったとかあるんですか？
まあ、ここの、書いてもあるんですけど、はい、やはりその親会社の意向っていうのがやっぱ強く出るところで、
うん、
で、その親会社から、まあ、社長がまあ出向というか、はい、降りてきた時がありまして、で、その親会社が社内を荒らすっていう。
荒らすっていうのはどういう風に荒らすんですか？
まあ、今までの文化全部ぶっ壊すみたいなことを言い始めるっていうのがあって、それまで10年くらいずっとやってきた文化とか、その、まあ開発もしかり、企画もしかり、全体的な、まあある程度こう、流れができているところを、いかんと。言い出して、
うん。このままじゃいかんと。
と、言い出して、売り上げを3倍に、3年以内にするぞっていうことをいきなり言い出して、そんな成長事業じゃないのに、ってなって、で、
はい、
社内の全体的にもうすべてを壊しにかかってくるっていうことが起きたと。でも親会社から来てる人だしみたいな。
まあそうっすよね。そこになんかある種の上下関係みたいなのが
やはり
会社間であっちゃうってことですよね。はい、
で、どんどんその社長の下部長クラスに上から降ってくるんですね。なるほど。その社長のイエスマンが。
はいはいはい。
なので、どんどんこう、下の人たちが苦しくなっていく。上の重圧に押しつぶされていくみたいな。ことが、実際に起きて。
なるほど。
まあ、ちょっと大手っぽい話にはなるのかなと思うんですけど、そういうのがあったんですね。
具体的にはどういう施策が行われたんですか？
まず、開発のチームのやり方が、今まで内製でほぼほぼやったんですけども、外からコンサルを呼んできて、
はい、
中の人を動かす形に変えられました。要は自分たちが考えるじゃなくて、
うん、
なんかよくわかんない外から来た人がこう開発しなさいみたいなことをいっぱい言ってくるようになったとか。
どういう話なんですかね。
まあ、なんですかね。
うん、
開発の、まあ、考え方とかある意味ちょっと、
はい。
まあ、緩くなってたのはあるかもしれないですよね。その、
うん、ない
ですね。まあ、ある意味、なーなーじゃないですけども、うちは、的な感じで、
うん、
まあ、やりたいようにやっていた感はあった。
はい。
そこに対して、やはり気に食わなかったというか、
うん。
まあ、確かに、意識的に少し低くなっていたところはあったのかもしれないんですけど、 だからそこはもう外から何かをすれば変わるだろうみたいな発想で、コンサルみたいな人が何人か来て、
はい。
来たんですけど、ただまあそのコンサルの人たちが怪しいコンサルが
みたいな。怪しかった。
怪しかったですね。
なるほど。
技術選定の仕方とかがちょっときな臭かったというか、その選定の仕方はあなたの会社が絡んでるのではみたいな。
それ、嫌ですね。なんか、
そういう
判断が歪んでるというか、
うん、確かに。ちょっとなんか、そういうお金の動きが見えちゃうことがやっぱあったりしたので、
うんうんうんうん。なるほど。それは辛い感じがしますね。特になんか、わかんないですけど、そういう判断をするとしたら、ある程度技術に明るい人とかが、こう上から別にトップダウンでやるんだったら、まあ、まだいいと思うんですけど、はいはいはい、なんかこう親会社からやってきた社長というフレーズだけで想像すると、そんなにリテラシーが高くなそうな気がする。
ああ、そうですね。社長はもう開発は特にやったことがない。
うん、
普通の営業畑の人が、だったので、
そうですよね、
開発のことはよくわからん。だから外の人に頼むんだっていう。おいいのかそれでみたいな。
外の人に頼るというのは、全然ダメなわけではないが。
と思いますけどね、う
ん。そうですね。なんか、
うん。
うん
そこの外の人がちゃんとしてれば、我々も多分、不満を持たなかったんですが、うん
はい、
ちょっとやはりこう、何かが
、ね、
何かが見えた。
うんうん。確かに。いや、そこでまあわかんないですけど、なんか、こう外から、こう、わかんない、なんか、スクラムやりたいけど、やり方わかんないから、外からスクラムマスターのプロフェッショナル呼んでくるみたいな、
はい、
とか、スクラムに詳しい人呼んでくるとか、はい、そういうのですごい成功してるっていう人をよく聞くので、はい、なんかそういう形だったらいいんですけど。
あ、もうそれはいい。
そうですよね。
いいですよね。なんか最初そんな感じなのかなって思ってたら違った。
それが単純に怪しかったっていうのが問題ってことですね。
そうです。
確かにな。なんかただ多分親会社から社長がやってきたっていうのも、なんかその社長がもうめっちゃ優秀で、なんかちゃんとできてれば別に大きな問題にならない可能性もあると思うんですけど、
はい。
なんか単純になんか、こう内部の意見とかを全く無視して頭ごなしにそんなに筋が良くない判断をしてるっていうのが問題だったって感じですよね。
そうです。そうです。
だそういうリスクにどうしても子会社の場合弱くなるっていうのがあるっていう気がしますね。
そうです。
うん。親会社の判断が間違っている可能性に対して、こう意見しづらいっていうか。
うん。
うん。
あとまあ立ち位置的なところもあって、その、まあ子会社側がそこまで業績が伸びていない状態っていうのがもともと前提にあったので、う
ん、はい。
だそこのまあある意味親会社側からするとテコ入れっていう形は取っていたんですけど、
うん、
でもやはりこう急成長しているとか成長しているところには優秀な人が来ると思うんですが、あんまり乗ってないところに来るっていうことは、来る人も別に、多分そんなすごい人が来るっていうことはあんまないですよ。要は、親会社の方で活躍できないから降りてきてるみたいなパターンがあるので、なのでそういう、なんでしょう。子会社親会社関係があるときは、子会社側が乗っていないときには、結構親会社から結構圧力をかけられるリスクは、どこの会社でもあるんだろうな、っていうのは感じましたね。
うん、まあそうですよね。ここはなかなか難しいですよね。成長してるんだったら、こうどんどんこういい人をぶっ込んで加速させようってなるでしょうけど、そうなりづらい力学があると。
確かにおっしゃってたように、事業的に伸びている分野じゃなかった。
はい。
っていうのも、まあ、あれば、じゃあどうやって3倍に伸ばすんだみたいな。
いや、本当ですよ。だから社内みんな困惑してるんですよね。
テコ入れをする必要があるのかどうかみたいな、そういう話を、なんか、しないといけなかったみたいな。わかんないけど。
そうですね。実際これは売り上げは伸びたんですか？
いや、まあ、そこはお察しください。
まあ、3倍にはならなかったといいです。
いや、
ぐらいですかね。
うん、まあ、そうですね。
ぐらいにしときます。
そうですね。
お察しですね、
それは。はい、そうです、
うん。なるほど。だからまあ、特にウェブ系だよっていうだけでは、まあなんか、ウェブ系ベンチャーでしがらみがなくて自由で、みたいな感じとは限らない会社もあると。
うん。
いうことですかね。
そうです。
うん、
で、まあ、そうですね。
あとは、今さっきもちょっとチラッとおっしゃってましたけど、なんか、会社の本流のところに行く、なんか本流のそのサービスとか事業をやってる子会社だったら全然話は変わったんでしょうね。
ああ、そうですね、そうです。全然違うと思います。うん、要は、上からちゃんとこう降りてきてるとか、その、 もともと親会社がやっていたことの一部が子会社になったってパターンだったら、こういうことはなかったと思うんですけども、前の私の電車の場合は、まさに買われたパターンだったので、
あ、
要は買収されて、まあ下に持ってるだけ。
うん、
ってなると、やはりちょっと、そういうところがあるんですよ。
うん、確かに。
ある意味、人事感があるので。
はいはいはい。
多少上から無茶が来るみたいな。
なるほど。それもたまに聞きますよね。なんか。
いや、全然あると思います。
そう、買収されて雰囲気が変わったとか、はいはい、そういう。
うまくいくケースももちろんあるんでしょうね。
うん。シナジーとかがね、ちゃんとあって、うまくこう、溶け込めれば、文化的に。
まあ、本来買収とはそうあるべきだと思うんですよね。そのために買収って本来されるべきではないんですけど、うん、まあ、やっぱり世の中、こ う, う、ね、お金がなくなって買収されるパターンであるとか、
うん、
まあ、お金でとりあえず、あとなんか、もともとあった会社が分かれた時に片方にくっついていくとか。
なるほど。
まあ、あったりするので、
はい。
あんまりこう、子会社、親会社関係って単純じゃない。
ですよね。
そうです。
普通になんか、採用するより買収した方が早いとかで買収したりします。
ああ、全然あると思う。
ある種こう、リソースを買うみたいな。
はい。
なので、なかなか難しいですね。そのあたりは。
いや、そこら辺をまあ、就活の時見抜けなかった自分も悪いのかなと思いながらも。
いや、めちゃくちゃ難しいと思いますけどね。
そうです。
それ自体は。逆になんか就活の時に、ちょっとどこまで言うかわかんないですけど、
はい、
こう、会社をいくつかの中から選んだわけじゃないですか。
はい。
その時に、こう、どういう判断で、その会社を選んで、で、仮にまあ、今は間違ってたと思うのであれば、
はい、
なんか何を知ってれば間違いなかったと思います。
ああ。まあ、その時は、まあ、その当時の開発の雰囲気にすごく良かったな、っていうのがやっぱあって、その時の開発者の人たちの働いてる姿とかが、いいな、と。
うん。
っていうのがあったんですね。なので、やはりその会社の雰囲気とかで選ぶっていうのは、いいこと。まあ、人で選ぶっていうのは、
はいはい。
いいことだと思います。
うん。
はい、なので、私も、就活生というか学生さんとかにアドバイスをするときたまにあるんですけど、やっぱりその中の人とか文化、
うん。
はやっぱ大事だという話はします。う
ん、はい。
で、そこは、その時の当時の開発っていう意味では間違っていなかった。
うん。
まあ、自分の判断は合っていたなと思うんですけど、まあ、今言えることとしては、それやはりその親会社、子会社関係とか、そのビジネス自体の伸び率とか、だそこら辺によって、会社のパワーっていうのが、あるんだな。で、パワーが弱くなってくると、いろいろとしがらみが増えたり、上から無理を言われたりとか、
うん、
っていうことが起きるので、将来的に変わってしまうってことを、私は就活の段階では分かっていなかった。要は、目先のことしか見えていなかった。なので、2年後、3年後、どうなりそうかまで見る。
はい。
っていう目線っていうのが、あった方が、より良いところを選べるのかなと。思いますね。
確かにそうですね。そこは難しいですけど、そんな感じがしますよね。はい、特にまあ、なんすかね。なんか、多分前もなんかで喋って、大きい会社のこう部署を選ぶとかでも多分なんか似たような話があって、なんかその部署の力関係の強さだったりとか、まあ、事業が成長してお金がいっぱいあるとか、
はいはいはい、
そういうので発言権だったりやりたいことができるかどうかとかがすごい変わってくるなっていうのはあって、
うん、
会社も多分一緒で、ある程度は儲かってないと、こうどんどんやりたいけど、うん、なんか目先のお金を稼ぐためにやりたいことじゃないこともやらなきゃいけないとか、
はい
はい、まあそれこそ親会社がいて、そこの、こう、なんか決定には逆らえないみたいな。
はい、
のがあった時に、どうしても楽しくなくなっちゃうみたいな可能性があるって
ことですね。あります。
なるほど。それをでも、なんか学生の時に見極めろと言われて、なんか難しい気がしますね。何すればいいんですかね。なんか、決算報告とか読めばいい
ん
ですか
ね。まあ、でも読んでもわからないんじゃないかなと思うんですよね。
わかんない気がする。わかんないし、
公
開してないし、会社によって。
何をすればわかるんですかね。
うん。まあ、一番は、なんか、詳しそうな人に聞くっていう。
まあ、そうですね。まあ、そのために、まあ、弊社みたいな人材系のところっていうのは、まあ、いるのかなと思っていて、その将来的にであるとか、ここ1、2年は大丈夫そうだけど、その先危うそうなところっていうのは、ちょっと紹介するときも手を止めてしまう。やっぱ、止めようとすることあるので。
はい。はい。
まあ、例えば、その、もともと自分で探してて、こういう会社に今内定持ってるなり、受かりそうですって言った時に、そこの会社がちょっと怪しげだったりした時には、 いや、もうちょっと他のも見ましょうね、みたいな話は、全然うちの会社とかはするんですよ。
はい、はい。
あまりこう、その会社の悪口を言うわけではなくて、他にもいいとかあるんじゃないくらいの言い方はするんですけど、あれ、ちょっとその、例えば、面接説明会みたいなのあるじゃないですか、合同説明会みたいなところで。で、たまたま会ってたまたま気があったくらいで、もう進めちゃう学生さんっていっぱいいるんで、
うん。
すると視野がもう狭くなってて、そこしか見てない。
はい。
けど本当は能力があるのに、もっと他のところにも行ける能力があったりするんですね。もうちょっとレベルが高いところに。うん、その時に視野が狭くなってるのをちょっと広げてあげるっていうことをやるので、ちょっと外部の人の意見を入れるっていうのはやっぱ必要なのかなと思いますね。
うん。そうですね。それは非常にある気がして、特に、例えばまあ、エンジニアとして就職しますってなった時に、その情報をめっちゃ持ってる、一番持ってるのは多分人材業界の、まあなんかエンジニア、うん、
に特化した。
そう、やってる会社。ではある。だったり、エージェントだったりすると思うんで。まあ、そこに頼るっていうのは、まあ、そこの会社を選ぶのも難しいっていうのはありますけどね。
そうですね。そこは難しい。そこはわかります。
そう。
は
い、ただ、いい人材業界の会社に巡り合えれば、またその先のいい、こう、職場というか、
はい、
自分が就職するであろう会社にたどり着けるっていうのはあると思うので、まあそうですね。まあ我々に聞いてくれと。
まあそうですね。
本当にでも。
いう感じかもしれない。
いや、そういう、なんか、聞ける人が、いるので、ここに。聞いてくれたらいいなって、まあ僕らが頼りになるならって話ですけど。
そうですね。
でも僕もだから、何回も言ってますけど、その、再就職っていうか、その転職するときに1回目の、はい、その、大学、じゃ高校の部活の先輩が、まあ某、ウェブベンチャーの人事をやってたんで、
はい、
もうこの人にとりあえず相談するしかないと思って、相談に、ウォンテッドリーから、
はい、
話を聞きに行くって言ったら、まあその人が もう、
はい、
当たり前のように出てきて、
それは普通に公式のチャンネルで、
お久しぶりです。
なるほど、なるほど。
はいはい、で、結局、別にそこの会社の話をするんじゃなくて、自分のことを聞いてもらって、
はい、はい。
やってもらったんですけど、まあそんな感じでなんか、本当に知ってる人で、頼りになりそうな人を頼って、うん、結果まあそれで僕はその人に、その人の知り合いの、エージェント、サービスを紹介してもらって、就職したっていう感じなんで。
うん。そうっすよね。うん、そこ、大事っすよね、
うん。そういうのいいですよね。まあ、でもそういうのがない人はやっぱり多いんじゃないかな。
うん、
まだまだ。
うん、
でも思うので、やっぱり人材業界はまだ必要かなと。ただ私もお仕事頑張るマンさんと、
はい、
まあほぼほぼ発想としては、人材業界はなくなるのはやっぱ理想ではあるのかなと。やはり、なんでしょう。なくても就活はちゃんと幸せになるとかっていうのが本当はいいんですけど、まあ多分難しいんだろうな。現実的に。
そうなんですよ。結局、なんか誰かが、その情報を、ちゃんと、正確に伝えないといけないじゃないですか。
そうですね。
で、その伝える人は誰なのかっていうと、やっぱりそれの情報を集約、その、企業と、その、求職者と、その、人を求めてるところの情報の非対称性を、解消する人、
はい、
レイヤーが必要で、やっぱそれが今人材業界になってて、
はい、
じゃあ、亡くなった時に誰がそれを担うのかというと、結構、あんまイメージがつかない。
う
ん
う
ん、
そうですね。いや、うん、難しいと思います。いや、本職でやってて思うのは、そこの間ってすげえ大変。
うん。
ですね。なんか、企業側も企業側で正しく伝えられない。学生も学生で正しく伝えられない。
うん。
内側が間を埋めるとか、みたいなこと全然あるので。
うん。
まあ、特に学生さんはですね、自分の魅力を伝えきれないっていうのがよくある話で、
うん、
はい。
本当はすごいのになんか、いや、自分なんて、みたいな。
うん。
そんな話で、なんか縮こまっちゃって、なんか、よくあるところに吸い込まれるみたいな。
そこでこう、ある種能力を買い叩かれてしまうみたいな。
あ、そうです、そうです。
ことがあり得るわけですもんね。
学生じゃなく、だけじゃなくてもありそうですよね。
ああ、ね、転職とかでもあるんでしょうね。
あると思いますよ、それは。
まあ、そこは難しいところですね。
うん、
やはりでも人材業界は、ちょっと、なんでしょうね。人を動かしただけでお金が儲かるっていう側面もあるじゃないですか。
うん、
ありますね。
言い方を悪くしてしまうと。
はい。
なので、こう、怖いところでありますよね。なんか、悪く使えばいくらでも悪く 稼げちゃうみたいな。
そうですよね。まあ、どんな業界もそうだと思いますけど、なんかこう、いい人たちと、あんまり良くない人たちが、いると思うので。
で、悪い方の評判がいっぱい出てくるから、ちょっと肩身が狭くなってくるっていう。う
ん、そうです
ね。良かったらね、あんまり良かったですって言わないですもんね。
確かにそうですね。確かに。でもあるし、国でもなんか、本当に使うべきサービスがそんなにこう、有名ではなくて、有名な方は実はそんなに、こう。
はいはいはいはい。
特に、まあなんかエンジニアで就活するとか、うん、まあこうベンチャーに行くとかだと、こう使うべきじゃないみたいなことがまああるじゃないですか。
あります。あります。
すごい、配慮喋ってますけど今。
いや。あります。
まあ、それに限らずですね。まあ、引っ越しとかもまさにそうだと思って。
ああ、ありそう。
なんかすげえ広告とかをバンバン売ってるところは、なんか実はそんなに良くない、割が良くないとか、そういうのあると思うので。
確かに。
うん、なんかそれ本当に、こう選ぶべきサービスとか、選ぶべき会社っていうのを選ぶっていうのは、すごい、難しいなと。ただ入ってくる情報、自動的に入ってくる情報だけだと判断を間違えることがすごい多いなと思ってて。
ありますね。
そう、そこはなんか、まあ、人に聞くとか、すごい、こう、筋がいい調べ方をするとか、しないと難しいなって
思って。筋がいい調べ方ができたら多分苦労はしない。
苦労しないんで、そういう意味だとやっぱ、紹介、信頼ができる人の紹介が一番いいですよね。
いや、そういう信頼できる人になろう、みたいな感じですね、今思ってますよね。
そうですね、そうですね。知った知識だったりは、こう、相談してもらえるような立場になって、ちゃんと伝えていきたいっていうのはすごいわかりますね。
はい。
僕らも。いや、わかりみが深い。それに関しては。
はい。
なるほど。ありがとうございます。じゃあ、せっかくなので、今やっている仕事の話につなげていきますか。
そうですね。
そうですね。
ちなみに、一社目を辞められたのは、どういう。
ですね。まあ、書かれたことにあるんですけど、
はい、
一番ちょっとフラストレーションが溜まったのが、その先ほど荒らしていた社長さんの、その依頼していた外部の会社から、人が足りねえんだろうなっていう話が出て、じゃあ、SES を入れるぞって、4人くらい上院してきたんですよ、はい。要はなぜ進まないのか、人が足りないからだ。じゃあ人入れれば足りるでしょ。
はい、はい。
っていう、よくある人月神話をですね、持ってこられたんですよ。
なるほど。
はい。
いや非常に合理的ですね。
いや、確かにその、例えば何か見積もりをしてくださいって言った時に、まあ4人月かかりますと。なんでそんなかかるんだよ。いや、人が足りないから。じゃあ、4人入れようか。1ヶ月で。みたいな話が行われたんですね。
はい。
はい。
ありそう。
で、ああ、あったんですよ。そうです
ね。世の中的に。
はい、そうですね。世の中的によくある話かなと思っていて、で、4人ほど入ってきたんですけども、はい、4人入ってきても戦力としては、まあ、1.5 人分くらい。
なるほど。
っていう現状。まあ、むしろ、プロパー側が教育に当たらなきゃいけなかったんで、おそらくトータルで見るとマイナスくらいになってる。
すごい。
ことが起きたですね。
結局ワークするにはね、時間かかりますもんね。その採用したとしても、
うん、
ちゃんと動けるようになるには何ヶ月かかかるみたいな。
うん。まあ初期コストがね、かかるから、
はい、そうですね。
長い付き合いになるんだったら別に初期コストかけて、うん、それを後からペイするっていうのあると思うんですけど。
はい。
なんか、1ヶ月でやってくれに4人入って、
おもむろに、おもむろにそう、
1ヶ月かかる。うん、
なんかもう決まったタスクで、もうこれだけやるんだな、みたいな。手が動かす人が欲しいとか、うん、本当に単純にテストをパッて書きたいとか。
はいはいはい。
なんかそういうのじゃなく、
うん。
うん。
そうですね。
追加開発で、じゃあ、工数足りないからっていうと、難しそうな気がする。
うん。
とは、思う。な
あ。いや、ありますあります。本当にそれがあって、はい、しかも、その、ちゃんと PHP のコードを書ける、まあ、コーダーというか、ちゃんとコードを書ける人が欲しかった。
はい。
ですけど、入ってきた人は、もうテストしかしたことがないとか。あと、あれです。スクショ、Excel に貼り付けるのばっかりやってきた人っていうのが入ってきちゃったんですよ。
すごいっすね。そんな人が世の中にいるんですね。やばい。雇用を生み出されてる。
で、そういう人が PHP できるって言って入ってくるんですよ。
あ、PHP できるって言って入ってくるんですよ。
そうです。だからこっちは PHP を書ける人が足りないですってあげたら、じゃあ SES 入れるよ。でも PHP 書けるとは限らないみたいな。
PHP 書けるとは言ってない。
まあ、いや、まあ書くことはできるんですよ。
そうですよね。誰でもピアノが弾けるように。
そうです。文字は打てました。
そうそうそう。キーボードは叩けるみたいな。PHP は書けてる。
まあ、本当に基本的な、はい、まあ、 ドル i イコールなんとか代入とか、法文、異文は書けるんですけど、やっぱりその、ビジネスロジックというか、構造的なものの作り方とかってあたりは、ほとんどできてない。っていう人が入ってきているので、
はい。
もう本当にそこに教育をかけなければいけなくて、っていうことがありまして、
はい。
で、もう SES なんで、もう本当に3ヶ月とかしたら、もういなくなっちゃう。だから教育かけても育たないし、社内では疲労しかたまらないみたいなことが起きて、
はい、
ここやばいんじゃないかなって思ったってのが辞めたきっかけには一つあります、
ね。
なるほど。いや、それ貴重なシャイニンプロパーの一人を失ったわけですね、会社として。金さんを失って、SES 入れたことでなんか、マイナスになっているというのが面白い。なるほど。いや、でもそれがなんか、みんな不幸になってる感がすごい悲しいですよね。
そうですね。多分 SES で来た人たちも多分不幸になってるのかなと、なんでしょうね。うまくできないのに、
はい、
なんかやれる程度入れられてる。多分、特にりょうさんとかの話の時とかにもあったと思うんですよ。
はい、ありまし
たね。なんかできる程度入れられて大変だった。うん、そんな感じのことは多分来た方も困るし、まあプロパー側も困るし、
うん、
まあ言うなら会社側も困るしっていうので、
そうですよね。
ちょっと誰も幸せにならなかった。
うん。
っていうのがあって。
いや間違いない。
闇を見ました。闇というか、なんか。
まあ、人月の神話が、こう、起こした闇な感じが、すごいしますね。そこに理解を得られてないからこそ、そういうことが起きていて、
うん、
SES のようなビジネスも成り立ってしまっているってい
う。そう思います。
まあ、人に必要な時はあるんでしょうけど、今回は必要じゃなかったケースだったってことですよね。はい、まさに。
なんか、SES に絡んだ話で、
はい、
ちょっと話変わっちゃうんですけど、
はい、
いつかここで。
全然いいですよ。
どうぞ。なんか最近 SES は、ちゃんとしてたら、すごく勉強になるし、良いと思うんだよなっていうツイートを見たことがありまして。
見た気がする。
なんか僕は、その受託開発してる会社で、筋がいい受託開発だと、結構、いいこともあるなっていう話をしたことがあると思うんですけど。
それはわかります。
SES でそういうこともあるのかって、そのツイートを見たときに思いましたと、
はい。
実際どうなんですかっていう質問。
ああ。でも、あれじゃないですか、モリックスさんの例とかは。
あ、そうですね。
あそこはもう本当に SES としていろんな結構いいところというか、
うん、
すごい勉強になるところに移ってたじゃないですか。
はい。
で、ああいうパターンは全然あると思うんですよ。
うん。ああ。そうなのか。
そこは全然あると思います。うん、同じ SES でも、そういうとこができる SES とできない SES っていうのは、実際あります。
うん。
それは何、どういう判断をすれば、そのいい SES が見分けられるのかなと思って。
でもさっきの話とほぼなんか同じ感じがしてきましたね。いい会社を見分けるには、みたいな。
そうですね。でも多分そこは、まあ、やっぱりその中にいる人をちゃんと見るっていうのが一つ、やっぱあるのではないですか。その SES で働いてる人が、ちゃんと、成長できてるかなとか、
ああ、なるほど。
っていうところを見るしかない。
うん。
そうか、その、実際に SES でいろんなところに行ってる人たちの話を聞く人
ですね。そうですね。それしかないかなと。
うん、
結局、そう、SES 業界って見てしまうと、
うん。
わからないので、
そうですね。
そこでマスクされてしまうので、
うん、
はい。で、どこのうたい文句も大体同じようなことが書かれるので。
そうですね。
ホームページの採用のところには、
うん。
うん。同じことが書かれてるんですよ。
別に、いい、かっこいいウェブページを作るのは誰でもできますからね。
そうですね。
制作会社とかに依頼して、
はい、
文言をこう、他のイケてる会社の中からパクってくれば、それっぽいのができるので。
そう。もう僕らもだから SES ということで、単にこう、バッサリ切るつもりはあんまなくて。
はいはいはいはい。
まあ、実情が、まあそういう人たちがいて、でも、確かにさっきおっしゃったように、モリックスさんとかは、それでめちゃくちゃ成長されて、うん、まあ実際なんか、どっかで話を聞いてる人が見た時に入ってきた時からもうすでにかなり優秀だったみたいな話もちらっと聞いたことがあって、
うん。
なるほど、と思って。
はい。だからそういうところも全然あると思うんですよ。まあただやっぱ外れの率が多い業界だろうなって思うので、うんで、かつ、ちゃんとしたところほど人をあまり取らない。
うん。
ですね。
うん。
やっぱりきちっと回していくと、還元率とかの関連で、会社が大きくなりづらいので、 いっぱい取れないんですよ。
うん。
で、ほ
ん
と厳選した人3人とか4人とかを取って育てて、ドンみたいな感じのがいい SES のパターンなので、
うん、
やはりその採用市場に出てくるような人が足りませんって言ってるところは、ちょっと
なるほど。
っていう構造にはなりますよね。それこそすぐ辞めちゃうじゃないですか。ちょっとブラックっぽいところっていうのは。
うん、
だから人を入れるっていう構造になっちゃうので、
うん。なるほど。そういう意味だとあれかもしれないですね。その SES の会社になんかこう委託をしようとか、まあ、そこに入ろうとかいう人は、そこのこう募集を見ると、なんとなくこう透けて見えるかもしれないですね。その会社の。どういう募集をかけてるかとかで。
ああ、全然見えます見えます。あの、募集の数と、あと時期と、はい、あの、要は変な時期に出してるっていうのは、それだけで変な時期に人が辞めてるわけじゃないですか。
はい。
うん、
はい。はい。
だから新卒で取ってるとかってなると、まあちゃんとこう計画が立ってるんだなっていう見えますけど、
うん。
いきなりなんか8月の中頃にボーンって求人が上がってくると、はい、あれ、誰かいなくなったのかなみたいな
、うん。
話が見えてくるので。
確かに。それはすごい面白いですね。会社の選び方として。
なるほどね。
なんで、求人情報とか求人票を見る。
はい。求人を読み解く力が必要だと。
純粋に見るんではなく、メタに見るみたいなね。その、
あ、もうそうです
か。そういうことですよね。
そうです。あの、表に出てる情報で判断したら多分間違うんじゃないですか。
うん。そうですね。
言い方が悪いですけど、多分採用市場で騙し合いっちゃ騙し合いじゃないですか。要は、よく見せる、それを読み解くみたいな。対して、やっぱ SES の会社はよく見せるってところに力を入れがち。
うんうんうん。まあそうですよね。そこを、逆にこう、そこを頑張らないとっていう感じですもんね。そこが本質というか。
まあ本質はそこであってほしくはないんですけど。
なんかそう、彼らのこう、価値の、
そうですね。
なんか本質はまさになんか、こう、側を被せて送り込むみたいな。
確かに。
とこなわけじゃないですか。
そこの側の部分の強くするの、ノウハウはやっぱり溜まってくるので。
そう
ですね。強いんですよ。
うん。
強い。
そうですね。
そういう意味で強い。
そういう意味で強いので、そこに対して、うん、いや、もうちょっとちゃんと仲間で見ましょうねっていう話は、まあよくしますよね。
うんうん。確かに。はい。まあもちろんいい SS の会社もたくさんあると思いますが。
全然あると思います。
はい。よくない方の話は今してます。面積事項。なるほど。はい。
はい、ありがとうございます。はい、勉強になります。
勉強になります。で、まあそこでストレスを抱えて、
そうです。
転職をされたっていう感じですかね。はい、
そうです。
うん。転職活動自体は、どういう形でやられたとかって、
あるんですか？あの、実は私、就職するタイミングでも、今の弊社のサービスを使ってたんですよ。
おー、そうなんですね。
その、今の、うちの会社の社長と、まあ、大学院の時にちょっと知り合いになって、ちょっと繋がって、で、支援してもらっていて、で、前の会社入っていて、で、普通に人材業界なので、あの、紹介免許持ってるので、転職も、斡旋してくれると。
はい。
話があって、相談に行ったんですよ。そろそろ転職したいんですけど、いい会社繋がってないですか。で、うちにそのウェブ系の、まあ、そこそこ行けてる会社とか繋がってるので、なんかそういうとこ行けるかな、みたいな。話をしに行ったら、今人が足りないからうち来ないみたいな。
逆に。
はい、はい、なんか今ちょっとエンジニアを求めてて、あ、なんかちょうどいいから来ないみたいなことを言われて、あ、そうっすか行きますわつって。2週間で決まりましたね。あの転職が。話をしに、あ、2週間もかかってないですね。話をしに行って、その次の週に一応その社内のエンジニアのメンバーと話して、いいかどうか、うん。で、そこで決まったんで、実質1週間で転職が決まった。
おお。
会社の方もびっくりしましたよね。転職活動してる風全くなかったんで。急に、あ、やっぱなんか急に辞めます。
確かに。それはでも別に隠してたとかじゃなくて、単純に一週間しかかかってなかった。なるほど。
なんかよくその転職活動してる時にある程度こう会社にも言っとくとこう円滑になったりとかっていう話もあるなと思うんですよ。別に、その、完全に隠すんじゃなくて、ちょっと匂わせるなりしたら、会社が、まあ、あいつ辞めそうだなってなったら、こう、計画立てれるじゃないですか。はい、
うん、
で私の場合はあまりにも早かったんで、会社側もちょっとバタバタしちゃって。はい、あの、はい、時期が、2月真ん中3月くらいだったんですけど、うん、ちょうど、あの、新卒採用のページを作っている時期で、私そこに載ってたんですよ。
おお。要は、その、転職活動するちょっと前にそういう話が来てて、まだその時は転職するの、もうちょっと先かなと思ったんで、
はい、
まあ、乗りますわ、つって、うん、インタビューとか、いろいろ答えて乗ってたんですけど、
はい、
その話が決まった瞬間に作ったページを全部消す。で、人事の人に早く言ってよって怒られるんですが、いや、最速で言ったんす。
なるほど。
最速で言ってあそこだったんですって怒られが発生しました。
いやー、確かに、それはなかなか、ありそうというか。
そうですね。転職とかをすると、前の会社からこう、のウェブページからこう、消しきれてないみたいなのちょくちょく見ますね。
あります、
他の人でも。
いや、僕もまだ前職のページ載ってますから。
なるほど。
インタビューも載ってます。
まあまあ、嘘は言ってないですからね。まあ、もういないっていうだけで、その時はそうだったという話ですね。うん、なるほど。いや、そこでも面白いですよね。人材系の会社で、僕もなんか全然違う会社ですけど、バイトした時があって。
ああ、そのお仕事頑張るマンさん関係のやつですね。
あ、そうですね。
お仕事頑張るマンさん全然
職です。全然職ですかね。
ややこしい。
バイトしてたことがあるんですけど、はい、そこも割と、エージェントの人と面談をして、そのままこう自分の会社にも入れちゃう。自分の会社も紹介するみたいなのがあって、はいはい、そこはなんか面白いなと思って、得だなというか。
確かに。
そうそうそう。なるほど。今はじゃあ人材業界の、まあ、ある会社で
エンジニア
をされている
という
ところですかね。うんうん。なるほど。そこの仕事についても軽く、まあ、ちょっと先ほどお話聞いたかもしれないですけれども、
はい、
聞きたいなと思ってて、
はい、
もうあれですかね、エンジニアを目指している学生を支援するっていうところに結構特化されている。
もううちはそこに特化してますね。
学生向けなんですね。
学生向けです。
うん。そこは、やっぱりあれですかね、特化する価値があるほど、まあ課題が多いというか、まあ特に採用する側だったり、まあエンジニアを目指す学生側でも、その特に情報の非対称性がすごい多かったりとか、あとはまあ採用が過熱してるとか、
はいはいはい、
っていうのがあるっていうのが背景にやっぱあるんですかね。
そうですね。まあ一つは市場規模が広がっている。
うん。
まあ需要と供給のバランスとしては増えているんで、どちらも。なので、まあ儲かりやすい業界なのかな。っていうのはありますよね。
うん。確かに。
特化してる理由としてはね。うん。
そうです、
ね、確かに。
まあ、エンジニア目指す学生も増えてるだろうし、
はい、
エンジニアの需要自体が
増えている。
めちゃくちゃ今増えてると思うので、はい、確かに。
うん。
そんな中でも、結構あれですかね、こう、大きい会社よりは、紹介してる会社は、ベンチャーとか、まあ、ウェブの会社とかが多いって感じですか？
あ、そうですね。うちはもう本当ちっちゃめの会社。まあ、特にやはりその、採用人数としては1人とか2人っていう規模のところが多くて、
うん、
まあ、お金がないもそうですけど、そこまでがっつりマスに呼びかけなくていい。
うん。
例えば、候補者100人とか来られても、そもそも人事1人しかいないから死んじゃうみたいな。
そうですね。
会社さんが多いですね。
うん。うん、
その場合って、言ったらその一人の学生がかなり難しくなるわけじゃないです。学生ですよね。学生がその会社に入るって言うと、はい、なんか、いろいろ学生に伝えないといけないこともかなりありますよね。
はいはいはい。
その、大きいところが行かないという選択する理由はどういうふうに
するか。はいはい、そうですそうです。
うん。
やはりうちで、そういうちっちゃなところを中心に事業していると、よくある一つの壁は、大手 VS ちっちゃいところ、中小 VS 大手っていう構図。で、やはり学生の中には、大手しか行きたくないみたいな思考の人は、やっぱ多い。
うん。
思考というか、大手以外の選択肢をそもそも持っていない。
うん。
大手がいい。
まあ、そうでしたからね。
うん、ね、多分お二人は多分、よくわかると思うんですけど、ね、大手に行けばいいだろうっていう。
そうですね。一旦、行っとくかみたいな気持ちは少なくともありましたね。ずっといるかわかんなかったですけど。
はい。
まあ、なんか、大企業に行けるのはその一回目だけかなと思ってたんで。
はいはいはい。
ちっちゃいとこから大きいところにはなかなか行きづらいのかなと思って。
はいはい。ああ、いますいます。その、うん、大きいところに入っとけば、あと自由でしょ、みたいなイメージを持ってる学生さんもいっぱいいます。
うん、
まあ、まあ当時はそう思ってました。
うん。確かに。それは事実ではあるが、別に、対して経由する必要もなかったな、
そうですね。
感覚はまあありますね。今となっては、はい。特に仕事をするという意味においては。
はい。
うん。まあ、このね、ポッドキャストとかはね、それでできたっていうのありますけどね。
うん、
まあ確かに。まあいい面もあるのかもしれないですけど。
あると思いますけど、まあまあエンジニアになりたくて、こう時間、若い時間を無駄にしたくないんだったら、まあまあちっちゃい会社の方が、こう、バンバン活躍できる場は、まあ一般的には多いかなっていう気がしますけど
ね。そうですね。まあちっちゃい会社がいいっていうわけでは、私は思ってはいないんですけど、うん、大きい会社じゃなくてもいいんじゃないっていう、うん、話ですね。大手企業じゃないともうダメだっていうような思考になっちゃってる人がやっぱいて、まあ、あと、これもあれですね、お仕事頑張るマンさんの会にもあったと思うんですけど、親とかがやっぱり、大手じゃないと、なんかもうダメなんじゃないみたいな、名の知れない会社は潰れるんじゃないみたいな話を、やっぱりされるっていうのがやっぱあるんでしょうね。けど、本当はめちゃくちゃ売り上げ立ってるであるとか、そういう話って全然あるので。
ありますね。まあ、一人当たりの、こう、利益だったりとか、まあ、収入がすごい、全然そっちの方が多いとか、
はい。
もうあるわけですからね。
確かに。今、伸びてるところを攻めに行ってるとか。そういうのはね、大手だと、伸びてるところを攻めに行ってるとは言いつつも、今、一番売り上げが上がってるところが主要です、みたいな
話
が。
そうです、全然あるから。そうです。
でも、伸びてるところを攻めに行ってるよっていう見せ方はしますもんね。
はい、そうです、うん。なので、そこの部分はちょっとあるというか、まあ親ブロック、よくある親ブロックってやつですけど、
はい。
それはあるんだろうなと思いつつも、それって視野としてはやっぱ狭くなっちゃっている。なって思っていて、まあ、まあ簡単に言うと多分、大手って言われるのはその N なんちゃらかんちゃらとか、あとまあ、
N なんちゃら
あまりこう、具体名出しすぎるのあれかなと思ったんですけど。
はい。まあ、何個かあります
けど。何個かあります
ね。まあ、どれも多分。
どれも多分、デッカめの。
当てはまると思
います。ところ。で、N が頭文字につくデッカめのところっていうところと、
はい、
例えば、ガミさんのいるプレイドさんを、
はい。
比べたときに、
は
い、
うん。
どうなのみたいな話で、どっちもいいところあるわけじゃないですか。
あり
がとうございます。でも、おそらくその親ブロック的なところがある。ご家庭だと、プレイドって何それ聞いたことないんだけど。
そうですね。
サービスでカルテってやってるの何それみたいな。
はい。なると思いますね。何やってるか説明できないですもんね。親に。
そうそうそう。
説明はするけど理解はされないみたいな。
うん。まあ難しい。
まあ仮に説明したとしても、何それみたいになっちゃう。
うん。虚無を売ってるみたいに思われてそうな。
虚無を売っている
気がする。
まあ確かに。
そうそうそう。
そういう意味では僕の会社の方がまあ分かりやすいんだな。
ああ、
そうですね。どう
するんですかね。確かに。はいはいはい。確かにまだ身近なもの。あ、うん、そうですね。なので、その親ブロック回避するときに、まだできてるのが、そのライフスタイルに近いところというか、衣食住に近い会社さんは、結構、まあ、許可が出やすいというか。
へ
え。やっぱりあって、あ、知ってるってなりやすい。
はい。
ですね。
まあ、C に見えなくはないな、みたいな。ちゃんと。
そうそうそうそう。
うん。
ちゃんと
確かに
C 側に来てる感がある。
なるほど。B 見えない問題ですね。
うん。あ、そうですね。
なんか、クックパッド行きますって言ったら、まあ、わかる気がする。
あ、そうです。あ、なんかそこはサービス知ってるっていうなるので。
知ってるとか。
いけるってなるのか。
イメージしやすいってことですよね。
そうです。
確かに便利かもこれってやって、うん、儲かりそう、じゃあ大丈夫だみたいな。
そう。
うん、わかんないとわかんないですもんね。なんかウェブ広告でとか、ウェブマーケティングでとか。
はい。わかんないじゃない
です
か。
なんなのそれみたいな。やったことないし、みたいな。
でもそのわかるわからないと、会社としていいであるとか、働きやすいは別問題。
うん。
っていうところの切り離しができないので。
そうですよね。
そこが多分、結構、問題というか、良くないところなのかな、
うん。
っていうので、まあ、やっぱりその、うちみたいにちっちゃいところを扱ってる、その、クライアントさんからの悲鳴としては、やはりその、知名度的に負けちゃうとかっていうのはよくあるのかな。
はい。
う
ん、なるほど。
そうですね。B 大変なんですよ。
いや、わかります。
B 向け。
採用がね。
採用大変ですよね。うん、
大変ですね。
なんかそういう話を聞くと、なんかそういう、その、学生さんに、
はい。
まあ、営業っていうのか、エージェントっていうのかよくわかんないですけど、
はい、
が、結構、そういうふうに説明するみたいなとか、はい、セミナー開いたりとか、
はい、
そういうところが、その、御社の、まあ、なんか仕事の、なのかなって、今の話
は
そうなんですよ、
はいはい。
じゃあ、エンジニア何してるんですかっていう話をちょっと聞きたいな。
ああ、うん、まあ、エンジニア何してるのかっていうと、まあ、すごく端的に言うと、何もしてないっちゃ何もしてない。
お
っていうのあって、はい、そこまで、うちってエンジニア、うん、のとか、まあ、システム自体は、ただの会員登録 のシステムで、うん、あとその、プロフィール入れれるであるとか、
メルマガ
配信できるとか、あとイベントの情報を表示するとかっていう、ほんとごく当たり前の、まあ、よくあるウェブページを作ってるだけなので、うん、エンジニアとしては、そんなに、なんでしょうね、すごいことは特にやってないです。普通のウェブページの運用保証をやっている。
うん、
で、うちエンジニア二人しかいないので。
あ、そうなんですね。
はい。まあ会社の全体でもまだ15人くらいしかいないちっちゃな会社なんですけど、それでもエンジニア2人で回せてるくらいのものなんで、どっちかっていうと、エンジニアの仕事、コードを書いたりっていう方は、まあ、日々こう淡々と過ごしている。で、まあ、私がその社内で与えてる影響としては、まあこういうしがないラジオとか、そういうところのつながりとかで知り合ったエンジニアさんの話とかを仕入れて、噛み砕いて出すとか。
うん、
ああ、なるほど。
そういう、なんでしょうね。ところとかをよくやったりはしてます。やはりそのエンジニアじゃないとわからない文脈であるとか、物事っていうのはよくあって。
うん、
で、別にうちのその、担当してる、その学生の担当であるとか、企業の担当はエンジニアではないんですよ。
そうですよね。
普通の営業さんとかなんで、まあその人たちが、例えば専門用語でわかんないことがあったりとか、っていうところを、そのエンジニアとして、まあ文脈噛み砕いて説明するとか、
うん
まあ、そこら辺をやってたりはしますね。
はい、はい、はい。そこは面白いですよね。なんか、いわゆるこう、エンジニアっていう仕事をちょっとこう超えてる、こう、はい、役割ではあるって
感じですよね。
それはまさにエンジニアを目指す学生向けの、こう、サービスをやってるからっていう。
そう、そうだ
構造になってるってことですね、はい。うん。確かに。うん。割となんか僕がなんか採用に関わってるとかともなんか若干近い気がします、
ね。ああ、確かにそうかもしれないですね。
うん。
なので、そういう感じのことが結構よくやってる。うん
はい。
なので、
は
い、そうなんですよ。なんか、こう、働いていて、エンジニアのスキルが上がるかっていうと、うちの会社だと別にそこはあんまりないかな。なので、あんまりこう、うちはエンジニア取ろうとかって話は、まあ、起きてなくて。
なるほど。はい。ありがとうございます。
うん。いや、面白いですね。ここはでも結構、こう、まあ、先ほどからこう話してるような、こう、情報の非対称性だったりとか、はい、なんか、いい、本当にやりたい、楽しく働ける仕事に情報がないからつけない学生の人とかがいて、はい、そこにこういう課題感があるからっていうところで今の仕事をやられてるっていうのは大きいですかね。
はい、そうですね。うん、そこですね、やっぱり。
そうですよね。うん、そういう意味だと、すごい、わかりやすくその学生さんたちと一緒に、こう、関われるというか、その人たちの、こう、キャリアを作っていけるところにサポートできるっていうのは、割と近いですよね、はい。
そうですね。
ここに直接関われるっていうのは、
それはでかいかなと思ってます、ね、
なるほど。ありがとうございます。いやー、すごい。もう1時間ぐらい喋ってます。
そうですね。1時間。
これは前後編ですね。これは。はい。いや、でもすごい楽しい、楽しい話をしてますね。僕が興味があるような話をしてます、
ね。あ、ですよね。確かに。
すごく。
実際
や、キャリアの話とか。うん。あと書いていただいてるところで言うと、なんかこう、イベントの話を書いていただいてますけど、
はい。
これについてちょっとじゃあ、
はい、
話しますか。
ちょうど日付的に言うとちょうど昨日になるんですけど、8月25日は昨日なんですけど、ちょっと
はい、収録日的には、はい。
収録日的には昨日、ちょっとマニフェス2018っていう、まあ、LT 大会みたいなものを、まあ、弊社で開催しまして、で、その、まあ、やりたいことを見つける LT 大会みたいなテーマで、まあ、学生さんが LT をする会みたいなのを、
うん、
で、結構全国から、学生さん集めて、なんかもう自分の好きなことというか、私はこれが好きだから開発してるんだ、みたいなことを、もういろんな人に LT をしてもらって、で、まあ学生さんの聞いてる側も、それを聞いてこう、興味を持ったことから開発始めるのもいいことなんだ、みたいな。
うん。
なんかそんな気づきを得てもらったらいいかな。っていうようなイベントを開催してます。で、昨日それを開催してました。
なるほど。
で、私もコメンテーターとして、なんかちょっと、発表に対して感想を言ったりとかっていうところで、まあ、登壇みたいな形で前の方で話したりとか、
はい。
やっていたんですね。
は
い
は
い、まあ、こんな感じでなんでしょう、その、まあ、学びになるイベントというか、ちょっとキャリアを考えるきっかけとなるイベントみたいなのは、弊社たまに開催をしています。
うん、いいっすね。どうしてもなんか人材業界の会社がやってるイベントってなると、なんかそれ、なんすかね、合同説明会チップになりがちというか。
あまあまあ、でもそれは
企業職が、こう、つきやすいというか、感があって、まあそれはそれ必要だと思うんですけど、
はい、
もうちょっと、あれですよね、中立的な感じのイベントっていう印象が サイトを見ててもありますね。
うん、就職というよりかは、なんかちょっとエンジニアとしてこれからやっていくにあたり、なんか自分を考えてもらうみたいな。ニュアンスをちょっとやろうかな、みたいな感じですね。
はい、はい。
これ規模的には結構、来たエンジニアが30人以上って書いてますけど。
昨日はエンジニア学生さんが40人ちょっと集まって、うん、で、あと企業さんも何10名くらい、
うん。
で、だいたい50名くらいの規模でイベントしていて、
うん、はい、
で、まあ来てる学生は全員エンジニア志望の学生っていうので、うん、まあ結構規模的に大きいのと、
うん、
ですね。
そうですね。
確かに。
うん、
まあ、エンジニア志望の学生っていうのでも結構貴重っちゃ貴重ですからね。
そうですね。まあしかもそういうところまで出てくるっていう、
うん、
なると、
確かに。
頑張って集めたなと思いながら、うちの、その集める人たち頑張ったんだなみた
いな。すごい。これなんか LT のテーマ例で言うと、どういうのがあったりしますか、
は
い、
あの、下に登壇例でとかが書いてあるんですけど、
はい、
例えば PC98 を使って学ぶプログラミングみたいなテーマで、話してる人が学生なんですよ。で、PC98 って、
強そう。
あの、出てきた時期が1990年とか、
はい、
の頃のパソコンを使って、あの、プログラミングを学んだら、低レイヤーのことが学べてすごいみたいな、ことを熱弁してくれる。
なるほど。今の PC じゃダメなんだと。
今の PC だと高レイヤーのことを触れちゃう。でもそれって本質的じゃないよね。
本質、は
いはい。じゃあ、どうするか。いや、低レイヤーを学ぶなら、昔のパソコンを触ればいいんだ、みたいなことを。で、実際に PC98 の筐体とかを秋葉で調達して、はい、プログラミングして、動かすみたいなことをやってる学生さんとか。
そうっすね。多分、ショーノートにリンクを貼っときますけど、普通にソースコード公開してるみたいで。
は
い、
まあ、ただ PC98 ないと動かないと思うんです
よね。OS なし PC98 シリーズで実行できるハローワールドブートローダーですって書いてある。はい、何を言っているんだろう
とか。
ですけど、すごいな、はい、これは。
あとは、ゲームボーイアドバンスのゲームというか、ゲームボーイアドバンスで自分のゲームを動かそうみたいなことをハックしてる学生とか。はい、
すげえ。ほんとだ。ドッカーで始めるゲームボーイアドバンス開発入門。
とかコミケで売ってたらしいです。
書いてるんですね。
本書いて、やってるような学生なんですよ。
は
い、
うん、すご。
とかがもう話して、もうなんか、もう趣味ですよね。それ別に学校の授業とかでも全くなく、自分がやりたいからやるって。
はい、はい。
っていうのを言って、いると。
こういう人たちが、就活困るんですかって僕は思っちゃうんですが。
なるほど。まあでも技術が分かってもやっぱ、どういう環境があってっていうところが分からない。
分かんないんですね。
まあ逆に言うと、こういう学生ほど、ちょっと怪しげなところに取ってかれます。やはりちょっと力の強いところが、囲み込んで吸い取っちゃうので。
はい、はい。
なので、結構その優秀な人ほど、いいとこ行けてない問題とか結構よくあって。
なるほど。
まあ、逆に言うと技術のことしか興味がないので、
うん、
そっちにあんまり意識がいかない人も多いんですね。
うん、
うん。なんか、っていうのがある。
そうっすよね。
まあでも確かに就活困らないって意味では、普通に困らないですね。あの、
うん、
すんなり決まっていきます。あの、
あ、逆に困らないからあんまりそこまで見ないみたいな。
あ、そうです、そうです。ね、あの、
ね。
うん、
考えようとしない、
うん。
考えようとしないというとちょっと言い方があるかもしれないですけど、
まあ、考えなくても就職できちゃうってことですね。
そうです。まあ、ゆえに変なとこに行っちゃうっていうのがあったりするので、
うん、
そこの部分のバランスをうちがちょっと調整して、君はもっといいとこ行けるよとか、そんな話をよくします。
なるほど。
はい、
それはすごい、なんかわかる気がしますね。企業的にはまあそういう学生がいたらすげえこう欲しいって言ってリソース突っ込むでしょうから。
はい、
そこでなんか、あ、もう僕内定あるんでそこに行くんでって言って他は見ないってなっちゃうとかは普通にありそうな気がする。
はい、で、その戦いだと資金力のあるところが勝つ。
うん。
結局広告打てるところが強くなっちゃうので。
そうですよね。
やはり大手に行く人が多いです。
うん、
まあ、別にそれもそれでいいと思うんですけど、まあ見えるところにしか行かないっていうのももったいないんじゃないかいっていう話はよく。
う
ん、
そうですよね。
はい。
知った上で選ぶならいいが、知らないうちにもう僕はここに行きますって決めるのはちょっと違うんじゃないかと。
そうです。
なるほど。
はい。
いやー、いいっすね。でも、優秀な学生には一番楽しい現場に行ってほしいですからね。
ぜひそうなんですよ。なんか、 なんて楽しくない現場に行って潰れてしまうとかがたまにあるので、
はい、
それが一番もったいない。
うん、そうですよね、はい。もったいないですよね。いろんな意味でもったいないですよね。
もう世界的な損失
ですよ、ね。そうそう。
人を潰してしまうっていうのは、
いや本当そうですよね。その人がすごいフルフルで生産性を出してなんか何かを作ってっていうのがもう世界を変えるかもしれないわけじゃないですか。
そうそうそう。
その種をこう積んじゃう可能性
がある。可能性はあるので、
それは良くないですよね。うん。
確かに。
はい、いや、いい、すごいいいイベントだと思います。
で、昨日そのイベントで、まあ、名言が生まれて、
ほう。
その開発をして何の意味があるんですかっていうのを、その PC98 とか、やってる人に使われ、要は普段使わないことをやって何の意味があるのかって話が出たんですけど、その学生さんは、いや、ロマンがあると。いや、開発とかエンジニアって、まあ、実用的かどうかの前に興味があったり好きで、そこにロマンがあるから、
うん、
私は開発をしてるんだ。
はい、はい。
なんか、かっこいい、ね。
いや、かっこいい
っすね。エンジニアとして、確かに、その気持ちって大事だなって、なんか、改めて思いましたよね。
そうっすよね。ハッカー精神みたいなのを感じる気がする。
なんか、
はい。面白いからやるとか。ロマンがあるからやるとか。
いうのがなんかやっぱあるのが、
うん、
エンジニアとしては必要なんじゃないかなって。
確かに。
改めて思いましたね。
うん。そのロマンを持ち続けられる場所と、られない場所がきっとあるでしょうからね。持ち続けられる場所に行ってほしい考え、ね、
本当そう思います。
そういう意味だと。
ぜひ。って思いながら、我々は支援をしていると
。確かに。そうですね。ぜひ、悩んでる学生の方は。はい。
はい、
ちょっと、我々界隈を補足してください。金さん界隈を補足していただいて、
はい。
はい。頼っていただければと思います。うん。なるほど。仕事としてはそんな感じですかね。
そうですね。
ちょいぐらい。
そんな感じです、
はい。ありがとうございます。すごい、わかりみが深い回でした。
なんか、ガミさんには刺さるかなって思ってました。
すごい、刺さりますね。まあ、なんか、でも転職、僕は転職界隈というか、でいろいろ言ってる感、自覚を持っていて、
はい。
それでもなんか新卒でも、こう、まあ大きくは変わらないなっていう感覚がすごいありましたね。
あ、そうですね。まあ結局、会社を選ぶっていう意味では同じですし。
うん、そうですね。はい、それもまあ新卒特有の諸々っていうのはあると思いますけど、
はい。
うん、視野を広く持つっていうのと、まあ、筋がいい会社だったりを探すには、まあ、紹介とかが一番いいと。あるいは筋のいいサービスを選ぶ。
うん、まあでも、まあ、いい人を探す。
うん、
そうですね。まあ、こういうイベントとかに出るのは一ついいことなのかなと思っていて、うん、
はい。
ちょうど、そうですね。なんか、イベントとかでたまに学生さん、なんか、普通に見に行ったイベントとかでもあったりするんですけど、まあ、そういうところで知り合った人が、なんか、もう優秀なのになんかくすぶってるみたいな人がたまに。いたりするので、
うん、
そういう人と繋がって、
はい、
な他の会社さん紹介するとかっていうのもあるので、
うん、
まあ表に出てきてほしいっていう、
そう、
気持ちはありますけど、
ね、確かに、
まあ引きこもりがちなエンジニアですが、
まあそうですね、確かにそういうなんか、いわゆる就活イベントとかになると、もうみんな利害関係である種動くじゃないですか、
はい、
当たり前なんですけど、はいはいはい、そういうのと切り離されたイベント、それこそ LT 大会とか。なんかわかんないですけど、なんかのオフ会とか、
はい、
なんかそういうところだと、こう、利害関係なしに普通に話せるので、
そうです、そうです。
そういうところで、まあ、情報を集めたりとか、つながりを得るっていうのが、やっぱ大事なのかなっていう気がしますね、
うん。
なるほど。ありがとうございます。
はい。
ぜひ、学生の人は、
私をフォローしてください。
フォロー
して
ください。あるいは学生、悩んでる学生さんは、こう、このラジオを広めてください。学生の人が、知り合いにいたら広めてください。
確かに。
確かに、学生エンジニアの間で広まってほしいな。
そうですね。はい。きっと、カネさんが繋がってるんで、カネセイさんと。
私たまに普通にこの回聞いたらというふうに、しがないラジオのことを話します。
マジっすか？
例えばその、出てる人の企業さんに興味があるとかっていう人には、普通に進めちゃうんですよ。あ、中の人の話聞けるよって言えるので、あとその、ちょっとその SES に飲み込まれそうな人には、ちょっと TB さんとかの話を投げることによって、あやべってなるみたいな。
いやー、素晴らしい。正しいしがないラジオの使い方。
とかやったり全然やるので。
ありがとうございます。
確かにいろんなね、人のキャリアの話を聞けるから。
はい。なんかその学生の興味に合った回をこう、ちょっとずつ当てていくっていうのを。
はい、はい、
まあ。そうですね。まあ、ただちょっと長いっていう意見もあるんですよね。
いや、間違いない。
ちょっと、ちょっとなんか気軽に聞けないんです、みたいな話はたまに来ますね。
確かに、そうですね。
移動時間に、はい、ぜひ。ね、別にそんな、なんていうか、正座して聞くとか、じゃないじゃないですか。
そうですね。聞き流す程度でも全然ためになると思うので。
その通りですね。Bluetooth のイヤホンを買ってください。歩きながら聞いてください。
イヤホンをまず買って、歩きながら聞くとか。
それがいいと思いますが。
はい。
ありがとうございます。したら、まあ、前後編に分けて、前編を一回締めていきますか。
はい。
はい。じゃあ、締めましょう。
はい。しがないラジオでは、フィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがない、カタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオ、ウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。最後に告知など、あれば。
はい。まず、まあ、いくつかあるんですけど、
はい。
9月の1日の日に、私 LT 登壇する予定がありまして、まあ、時和の森 LT 大会っていうのがあって、
うん、
で、これもう一個告知する内容にも関わってくるんですけど、その主催をしている方が、その次の週の9月の8日に、私と一緒にボードゲーム会を共催してくれる方で、まあ、そのご縁もあって、その、時和の森プロジェクトっていうのに、まあ、時和の森 LT 大会っていうので登壇してきます。登壇内容は、特になんか内容は決まっておらず、好きなこと話せって言われてるので、なんか話します。
すごい、自由だ。
まあ、なんか、そうですね。何の話しようかまだ決めてないんですが、何でもいいよって言われてるので。
はい。
はい。で、9月の、まあ、今言ったんですけど、9月の8日に、ボードゲーム会っていうのを、まあ、主催しておりまして、で、まあ、結構エンジニア界隈でボードゲーム好きだっていう人を集めようみたいな話がちょっと出てて、うん、で、そういう関連でちょっと集めてるので、もし興味のある方がいれば、多分ショーノートの方にリンクが貼られる。
はい、貼ります。
ので、そこの方から参加していただければ。
はい。
なんか、それこそ初心者向けのボードゲーム会にしようかなと思っていて、
うん。
まあ、なんでしょうね。まあ、有名なボードゲーム、ただカタンとか、聞いたことありますかね、
はい、大好きです。
そういうゲームとかやれたらいいかな、くらいの、うん、まあ、ゆるい回を主催しますので。
はい。
はい。はい、そうですね。前半ではこのくらいで大丈夫ですかね、時期的な話で言うと。う
ん、確かに。
はい。
わかりました。
はい。
もし間に合ってなかったらすいません。
大丈夫です。私も自分の方でミスりました。はい、あれ、終わった後にやっちゃったみたいな。
終わっているみたいな。
終わってる。
確かに。
そこはまあ、しょうがないです。
はい。わかりました。予約できるものなどはリンク貼っておきますので、ぜひ。
お願いします。
ショーノートから辿っていただければと思います。はい。これでも、名前が面白いですね。時和の森というのが何なのかっていうのも若干聞いてみたいですけどね。そういうプロジェクトがあるっていうことなんですね。
ここ、私もあんまりそこまで詳しくは知らないんですけど、もともと発足としてはエンジニアのシェアハウスを作ろうみたいな。エンジニアの人たちが住むシェアハウスを作って、はい、あれですね、漫画家が集まる時和荘から、そのアイデアを
入っ
ていて、
はい、なるほど、
エンジニアを集めたシェアハウスを作り、そこから何かをこう、やっていこうみたいなのがあるらしく、そこの関連の、まあ、そこに興味のある人を集めようみたいなイベントらしいです。
はい、
はい、
はい。
で、たまたま声かけていただいたので、あ、じゃあ行ってきますって、話しますみたいな。
おー、いい、いろんなコミュニティがあっていいですね。
本当にいっぱいありますよ。いろんな。面白いなと思いながら。
はい。わかりました。ありがとうございます。はい、したら、そうですね。前編このぐらいで締めますか。後編ではちょっと、カイさんがやられている、ポッドキャストの話だったりとか、
はい、
あと、グロースファクションっていう、はい、なんていうんですかこれは、会。
グロースファクションっていう、
グループ
、はい、コミュニティというか、
コミュニティやられてると思うので、はい、そのあたりの話も聞ければと思いますが。
そうですね。
はい。前編としてはこんな感じで、締めたいかなと。思います。
はい。
はい。では、SP38 ですかね。の A パートは、カネさんを、ゲストにお迎えしてお送りしました。カネさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。